こんにちは、トレビアチャンネルの関口です。
こんにちは、斉藤です。
先週1週間でみんなが注目したニュースの解説を行います。記事はブルームバーグの中からピックアップしたいと思います。
今週というか先週というのか、まあもう予想通りでありますけど、はい、日銀がイールドカーブコントロールの上値目処というところをまあ 1%、まあ長期金利ですけどね、はい、に持っていったっていうところで、まあ金利関係の、記事がほとんどですね。そうですね。金利と、まあ為替、
はい、
まあほぼ両方一緒ですけどね、うん、まあそれが、まあ特に日本の日銀の政策関係というか、うん、トップ10のうち、まあ7個とかぐらいはもうその話。はい、かな、大体。
はい、
まあ、先週、日銀の、まあ、先週ちょっとね、マーケット振り替えが撮影できなかったんで、うん、まあ、そこも兼ねて、
はい、
で言うと、あの、まあ、先週日銀が、まあ、動いたっていうことではないんだけども、うん、政策決定会合があって、うん、上値目処を、長期金利を 1% 超え、柔軟に、増していきますと。
うんうん、
で、これで、ちょっと一瞬円高が入った後、すぐ円安に行ったのかな。
うんうん、一瞬、動きましたね。うん、
で、まあ、どっちかっていうと、その、もう、金利がもっと上がる。要は、政策金利を上げていくんじゃないかみたいな、少し期待が入ってたところもあって、まあ、そっからで言うと、まあ、失望というのか、なんていうのか、あんまり結構、ハト派だったな、というとこですかね。で、これも、ちょっと細かくというのか、で言うと、もともと、長期金利自体が 0.8% とか、0.9% 上がってきたんで、まあ、要は今の現状を追認しましたみたいなものしか出てこなくて、特になんかその、
金、
うん。どっちかというと、イールドカーブコントロールぐらいは撤廃するんじゃないかっていう期待。もう少し年内撤廃っていうのも出てたんで。
なるほど。みんな結構期待してた。
そう、だからそこが出るかなと思ったら、まあ、出なかったみたいな。とはいえ、がっつり円安にいかなかったっていうのは、結局その、量的緩和解除って当面見送り、ってことでもない、
うんうん、
マーケットの期待としてね、
はい、
また肩透かしかみたいな、うんうん、まあじゃあまた、まあじゃあ次回かなみたいな、うんうん、っていうぐらいなんで、だからそんなにすごい円安で向かってるわけでも向かったわけでもないし、
うんうんうん、
まあ、ちょっと今回はちょっと違ったねみたいな、うんうん、でも次回来月12月なのかなとか、うんうん、まあそういう期待の残り方でしたね。で、まあいずれにしてもその今日今回ちょっとだけ動いたって言われには、まあ本当に微修正というのか、
うんうんうん、
いうところで、まあそういう意味で言うとなんか、少し肩透かしを食らったような。で、短期金利と長期金利の話があって、短期のマイナス金利を解除するかどうかっていうのと、はい、イールドカーブコントロールを撤廃するかっていう、まあこの二つがあって、で、まあ僕は先にイールドカーブコントロールの、まあ、短期金利のマイナス金利解除っていうのはなかなか、まあ本来は両方撤廃っていうのが、まあ、まあどうせやめるならね。美しいというのか、筋だと思うんですけど、うん、まあ、実際のところはなかなかその短期のところをいきなりいじるっていうよりか、うん、まあ、長期のところを元に戻すというのか、
うん、
YCC、まあ、上限とかそういうのを撤廃していく方がやりやすいんじゃないかなというところで、うん、まあ、段階踏むんじゃないかなという意味で、うん、まあ、YCC の話かな、先かなと思ってるんですけど、
うん、
ただ、いろいろちょっと話とか聞いてると、うん、金利の目標を、うん、ゼロ金利がこうなんか次の目標というのか、うん、目安ですみたいな感じになると、うん、YCC、イールドカーブコントロール自体を撤廃するのも難しいというのか、
うん、
やっぱり金利の見通しっていうのをもうちょっと上げていかないと、うん、日銀の中で YCC の撤廃というところに行き着かないので、うん、まあそういう意味で言うとゼロ金利政策を、マイナス金利の政策をやってる時点で YCC で撤廃しづらいみたいな、うん、そういうところも確かにあるので、うん、ブルームバーグの記事なんかにも出てますけど、物価の見通しが大きく変われば政策修正に結びつきますみたいな、お総裁のコメント。これ多分記事として4番目とかにチェックされてる、呼ばれてるものですけど、まあ、物価の見通し、まあ、年末に向けて材料が整ってくると、はい、まあ、短期金利もマイナス金利を撤廃してはやめて、長期金利のそのイールドカーブコントロールも撤廃しちゃうっていう。っていうのは、なんか、もともと先にイールドカーブコントロールだけかなと僕は思ってたし、思ってる。まだ引き続きどっちかってそっちの方が多いんですけど、ひょっとすると両方同時撤廃っていうのもあり得るのかなとは、ちょっとコメント聞きながら思ったっていう。
年内ぐらいに。
うん、まあ、だからこれ結局データが揃えばっていう話になっちゃうんですけど、で、今、 まあこれちょっと円安に向かった原因の一つでもあると思うんですけど、うん、日銀の物価見通しが来年 2% 超えてなくて 1.9 とかだったかな、うんうんうんうん、とかっていうそんな水準だったんで、はい、まあそれもなんか低いねみたいな、うん、なんかそういう見通しだったら金利上げないでしょみたいなっていうのもあって、ちょっとハト派的な捉えられ方したんですけど、うんうんうん、まあこのやっぱり 1.9 の見通しですって言ってるのが、うん、いやそうじゃなくて 2% 超えてくでしょみたいな、うんうん、見通しに変わってくるんだったら、うん、もう一段やっぱり動いてくる。
ああ、なるほど。うん、じゃあそこがポイントですね。
そうですね。うん、で、またそのタイミングでもしかしたらマイナス金利自体も解除されちゃって、うんうん、まあその時は絶対 YCC もなくなってると思うんですけど、うん、まあむしろそれを期待というのか、うんそういう動きを見越してポジション作りを引き続きしている投資家は多そうな印象ですかね。うん、今回肩透かしを食らって一瞬、ちょっと円安に触れたっていうのも、うん、要は、どっちかというと政策修正があって円高に向かうっていうポジションを人を取ってる投資家、少し増えてきてると思うんで。
なるほど。
まあ、それが一瞬肩透かしだったんで、うん、少し円安に触れましたけど、とはいえ、そこまで触れてないってことを考えると、うん引き続きそこ期待値してるんだろうなとは。
なるほど。
思いますと。いうのが、先週の、日銀の話ですかね。
はい。
で、為替なんかはね、それ、為替のニュースも、7番目とかに、切れて1ドル151円台で背景に投機の動きがあるとか。これもね、投機と言っていいのかよくわかんないけど、でもそうね、一瞬、やっぱり円安にポコンと触れたりしたっていうのは、もうちょっと、高派なメッセージ、高派な政策修正が来ると思ったら意外とハト派だったんで、それで円が売られたっていうのはあると思います。投機というよりかは、もともとそういうポジショニング取ったところのリバースが入ったみたいな、そんなとこかなと思いますね。アメリカの金利が上がり続けてるときも、為替レート、そんな動いてなかったんだよね。150円ぐらいで。とかだったんで、それはやっぱり日本も政策修正するだろうっていう期待で、そこでちょっと円高ベッドに動いてる、円買いの取引も入ったんで、結果、なんか為替動いてなかった。それの逆転が少し、ようやく今出たって感じなのかな。そんなとこですかね。あとは、それ金利関係以外ので言うと、三つ目の記事が、三井住友トラストホールディングスって、三井住友信託なのかな、はい。純利益を850円に下方修正。
はい、
で、要は、決算でも、業績下方修正しますっていうのが出てて、
はい、
で、これ銀行で下方修正って何があったのかなっていうと、ベアの投資に多額損失なので、これはマーケットが下がったら、値段が上がる、そういう投資信託をたくさん持ってたんだよね。そこのポジションたくさん持ってたら、今マーケット下がんなかったから、そこでやられたみたいな。
そこで、じゃあ今回ので、
そうそうそう。多分この7、9月の3ヶ月で、特に、ちょっと決算はどうなのかな。6月末のところだと反映されてなかったのかもしれないけど、特に7、9月のところで結構マーケット下がる。と思ってたのか、それ年前半にかけてやっぱりマーケット下がると思ってたら、直近その数ヶ月、日経むちゃくちゃ強かったというか、別に日経というよりグローバルに結構株価下がらなかったんで、だからそれ株価下がることにベットしてたポジションっていうのをめっちゃ損したみたいな。要はベア投資ってもちろんポジションとしてはロングというのが買いなんだけど、はい、マーケットの向きとしてはショートしてるようなイメージなんで、空売りしてたらやられてましたみたいな、株価上がってみたいな、そういうふうに思ってもらっていいんですけど。
なるほど。あんまり銀行でこんな大幅に下方修正とかっていうのは。
市場のそういった、資産運用ものでやられるって、もちろんあるんだけど、全然あると思うけど、結構そのマーケット、エクイティ、こういう株の運用、株系のものの運用で、しかも空売りの方で、空売りというかベアの方、マーケット下がることにベットしてで結構やられるっていうのは、比較的珍しいような。これね、ちょっと僕も詳細わかんないんですけど、その要は全体のポジションのヘッジ、としてやってたのか、あるいはもう単純に株が下がるっていうものをベットしたのか、その辺わかんない。わかんないんだけど、利益を下方修正しましたっていうぐらいだから、単にヘッジして、マーケットが下がった時のヘッジでやってましたとかじゃなくて、本当にそこにベットして、ポジション取りに行ってた可能性は あるなと。ヘッジにしてはでかすぎる気がする。こんなに下方修正するっていうぐらいだからね。
じゃあちょっと思ってたのと。
そうだね。なんかまあそこは結構、違ったんだろうなというところですよね。まあこれ別に三井住友とは限らず、結構三井住友トラストホールディングスに限らず、結構やっぱりいろんなヘッジファンドの連中とかに話聞いても、マーケット強いよねっていう人多いんで、全然みんなそれマーケット強くてハッピーハッピーって感じし一切しなくて、なんか結構辛いみたいな。
なるほど、なるほど。
って感じなので、なんかここだけじゃない気はする。
なるほど。
結構やっぱりマーケットそんなに上がると思ってなかったとか、
そか、
むしろちょっとやっぱりいろんな要素を考えると、下がりそうと思ってたら全然下がらない。金利も上がってくるし、そしたらマーケット下がるでしょうと思ったら全然下がらない、日本の金利も政策修正と言われてたら、そこから株価下がるだろうと思ったら全然下がらなかったみたいな、というような形で金利が上がっても株価も上がるみたいな、
なるほど、
まあ今のところはそういう感じになってて、まあそういうのもやられた原因なんじゃないかなと、これ推測ですけどね、まあでも周りもそんなところは結構多いので、ここ特有というよりかは、結構そんな気はします。
全体的に。わかりました。
あとは、まあそうね、なんか全然なんかあんまり関係ないけど、6番目にね、自腹で社員を東京ディズニーランドに招待したデルのグリフィン。これケン・グリフィンさんっていう人ですけどね。まあ有名な人ですけど。
すごいですね、このニュースがなんかランキングで6位に来るって、
まあ、これ単になんかなんじゃそりゃっていうのでクリックされてそれがクリック多かっただけだと思いますけど
そうですね、特に何も落ちはない記事でしたね、
社員何人ぐらいいるんだろうね、ちょっと見てないから分かんないけど、
でもアジアの社員数百名とその家族を招待して、なんか昨年はフロリダに招待したらしいです。すごいですね。
貸し切りとかじゃないんだよね、でもきっと
でもなさそうですね、招待したって言ってたんで、
なるほどね、まあ、
すごいですね、はい。
景気が良さそうで、何よりです
と。いいですね。
まあでもね、すごいお金持ちだからさ、別に東京ディズニーランドのチケット代かける800人分とか、へでもないと思ったんで、なんかもう、
そうですね、すごい
です
ね。
1ヶ月の給料ですらないよね、もう。
ああ、そっかそっか。
1週間の給料とか。
何の痛手もない。
何の痛手もないと思うけどね、1週間の給料以下なんじゃないかな。
すごいですね。
はい。
はい。
で、あとは、ま、10番目、カナダのヘッジファンドで取引禁止命令、損失やマネージャーの死亡期みたいな。まあ、これも、ちょっとま、特有事情だから、へーっていうのでクリックされたなと思いますけど、あえて触れるとしたら、結構損失出してるヘッジファンド多い気はしますという、今年。
なるほど。さっきのお話の流れじゃないですけど、
株価上がってて、みんな、機関投資家もみんなハッピーでしょうと思いきや、全然そんな感じはしない。まあこんなね、マネージャーが死ぬとかそういうのはちょっとあんまないけど、まあでも結構損失出してるところは多そうですね。みんな苦しんでますね。はい、そんな感じですね。あと最後に、ちょっと今日金利、まあずっと金利の話なんですけど、先週も先々週も。この金利系の話で言って言うとしたら、日銀の総裁の上田さんは、マイナス金利とかを解除していく。どちらかというと、まあタカ派というか、そういう政策を修正どんどんしていきたい、推進派らしいんですよね。で、まあ総裁はそういうバイアスがかかってる。でも一方でその周りの副総裁とかは、いやちょっとまあ慎重派、解除とかに対して。
で
今回はどちらかっていうとその慎重派にこう、まあいろいろバチバチやってった中で、最後押し切られたみたいな。まあちょっとは変え、ね、要は現状を追認したぐらいの話で。で、なんでまだね、まあ、次じゃどうなるかってわかんないですけど、とりあえずトップはやっぱり解除していきたいっていうモードではあるので、まあ、どちらかというとそっちのバイアスが今後強まっていくのかなとは。
そうですよね。トップがそう言ってるなら。
そう。まあ、もちろんね、それだけで決まんないので、なので、こうやって、マーケットの予想に対して、ハト派のメッセージが出てくるんですけど、トップがハト派っていうわけじゃないっていうのが、これまでの、黒田さんの時代とは結構違うところ。
なるほど。
なので、まあ、少しね、読みにくいんですけど、過去10年となんかこう、違うけど、とはいえ、まあ、これで日銀の決定会合をこうやって繰り返し過去、今年入ってから見ていくと、ちょこちょこやっぱり政策修正してきてるから、やっぱりハト派一本じゃないっていうのは間違いない。どっちかっていうとちょっと絞りつつあるので、 まあ、そういう意味でも、まあ、正直これね、タイミング当てるのは難しいんですけど、うんうん、まあ、じゃあ12月なんか何もなかったとして、うん、まあ、そしたらひょっとしたらなんだまた、ハト派なのか、みたいな、うん、そういうマーケット動きになるかもしれないけど、うんうん、そんなにこう、ハト派一辺倒のマーケットに多分なんなさそうなのは、
何かしら。
そう、まあ、どうせまた次、うん、次スキップしても、じゃあその次かな。その次かなっていう期待がまだ、う
ん、どんどん先送り。
そう、残りそうな。なので、まあそういうポジションを引き続きまだ作ってきてる。
なるほど
、うん。というとこですかね。まあその原因としてはトップの総裁がやっぱそういう場合安くかかってる。
期待されてるんですね、うん、そこに、
う
ん。
なので、まあ、そのね、期待が剥げ落ちない限りにおいては、うん、まあとはいってもずっと半年間ぐらいずっと先送りされてると、うん、いよいよ失望になる可能性あるけど、
確かに。
しばらくはやっぱりその政策修正、うん、期待というのは残り続ける気はしてますというところですかね。
わかりました。ありがとうございます。本日の動画が面白いと思ったら、ぜひいいね、チャンネル登録をお願いします。
お願いします。